香織の
裏番台だよりプラス。
この番組は北塩原村がお送りします。
裏番台観光大使の普天間さんと一緒にこの番組をお送りしているんですが、今日はあの香織さんの妹分の加賀津アナウンサーと一緒に裏番台は行ったことある？
裏番台は行ったことないです ね、
はい、じゃあもうこのコーナーを通して裏番台の魅力を加賀津さんも知ってもらいたいなと思います、はい、ご紹介してくださいますのは北塩原村商工観光課の富山博香さんです。富山さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日あの私の隣には沖縄県出身の加賀津由紀子アナウンサーがいるんですが、まだあの裏番台に行ったことないみたいなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ぜひぜひね、あの行きたくなるような楽しい情報を今日もお届けいただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんだか3月に入ってすごく急に寒くなってきたなという感じがするんですが、今日現在の裏番台どんな様子ですか？
はい、そうですね、昨日まるであの冬に戻ったかのように、うん、20から30センチの積雪がありまして、はい、で特に夕方から夜にかけてはこう風も強く吹いていたので、うん、雪が舞って運転してるとちょっと怖いなくらいの感じだったんですが、はい、今日は一転して朝からとても穏やかな天気です。
じゃあ今日はこの穏やかなお天気の中の白銀の世界が見られる、そんないつも通りの裏番台の様子なんですかね？
そうですね。で道路の除雪ももう済んでいるので、
はい
はい、であとこの土日も天気がすごく良さそうなので、うん、絶好のスキースノーボード日和になるかなと思います。
あ、この時期いいですよね。徐々に暖かくなってきて、それでも白銀のスキー楽しむことができますし、裏番台の雪質はすごくいいから滑りやすいですもんね。
そうですね、なんかすごい自分が上手になったような気がして滑れます。
ちょっと無茶しちゃおうかなって思っちゃうんですが、怪我のないようにね皆さん楽しんでもらいたいと思います。先月行われました裏番台雪まつり、いかがでしたか？
はい、裏番台雪まつり2月15日土曜日に無事こちら終了しました。
はい、
今年の雪まつりはあの暖冬による雪不足の影響で、まあ、例年結氷したレンゲ沼にキャンドルを並べてたんですけれども、うん、それがこう会場変更になってしまったり、あと人気の鎌倉が作れなかったりと、うん、ちょっと規模を縮小しての開催になってしまったんですが、
はい、
それでも当日は約3000人のお客様にご来場いただきました。
すごい。香織さんのライブはいかがでしたか？
そうですね、あの普天間さんの優しくて華やかな歌声がもう会場を包み込んでくれて、であの天気も良かったので花火も綺麗に上がって、すごく幻想的な一夜となりました。
ね、加賀津さん、雪景色の中のキャンドルがバーって並んでる様なんてちょっと想像できないでしょ？
できないですね。見てみたい、見てみたかったです、
ねね。はい、あとあの雪の、はい、雪とか冬の花火って見たことあります？
はないです、
ね。はい、なかなかね見る機会ないですよね。はい、いやもうあのもう今年は終わってしまったけれども、はい、すごくあのたくさんの方でにぎわって楽しんでいられたということですね。ラジオを聞きの皆さんもたくさんあの行きましたよっていうメッセージなどもいただきましたのでね、会場にいらした方も多かったのではないでしょうか。さあ、あの先ほどお話の中で昨日雪が降ったということで、ゲレンデのコンディションは今どうですか？万全ですか？
そうですね、あの、ま、コロナウイルスの関係でこう全国的にイベントの中止だったり、ま、施設の休館だったりという対応が取られてるんですけれども、はい、村内のグランデコスキー場さんとネコマスキー場さんはあの元気にシーズンの営業をしております。
うん、
であの先ほど申し上げたように、はい、明日は天気も良くて、ね、本当絶好のスキースノーボード日和になりそうなので、ぜひご利用いただければと思います。
はい、どちらのスキー以上も全面滑走可能な状態なんですか？
そうですね、はい、
すごい、もう万全ですね。ちなみに富山さんはスキーやボードはやられるんでしたっけ？
ちょっとだけやったことがあります。
どっちですか？ボードですか？
両方、はい。
あ、本当ですか？
はい、
どうですか、あの楽しめてるタイプですか？
あの楽しめてると思います、自分では。
あの、あまりこうお尻の跡をつけずに
スイスイ行く。
あ、そうですか。
初心者コースであれば、
はい、あ そっかそっか、じゃあ十分楽しんでるっていう感じですよね。
そうですね、裏磐梯の初心者から上級者まで様々なこうコースがあるので、はい、いろんな方にお楽しみいただけるかなと思います。
ですよね。あれ、かかずさんはスキーやボードの経験は、
はい、スキーはあります。
あ、本当に腕前は、は
い、いやでも修学旅行で、うん、九州に行った時にやっぱりやってみようかっていうことでみんなで一応スキー教室みたいなものをやったくらいなので一回だけ滑ったことがあるって感じなんですけど、
ちゃんと滑れました。
まあ
じゃあ足を8の字にして、
はい、そうですそうです、もうその基本中の基本からですね。
ザ暴言
そうですそうです
ですよね。
私ボードやってみたいんですよね、なかなか、はい、手が伸びなくて。
富山さん、ボードって割とスキー経験がない人でも楽しめるって言いますよね。
そうですね、あとスキー場さんにはちゃんとインストラクターの先生もいらっしゃるので、うん、まず最初にやる方はそっちを申し込んで教えてもらってやるのがいいかなと思います。
ですよね。両足固定だから難しいんじゃないかなって思われがちなんですけど、意外と大丈夫だっていうふうに聞きますから、はい、インストラクターさんにいろいろ教えてもらってね、ぜひかかずさんもせっかく福島県に来たからには、ね、はい、雪寒いところならではの楽しみ方、ね、はい、覚えていきたいですもんね、はい、多分結氷した湖とかも見たことないもんね。
ないですね。
ですよね。
ないですないです。
凍るんだよ湖。
凍るんですよね。
すごいよね。歩けるんだよ。はい、今年はでもね、残念ながら結氷はね、暖かさの影響でできてないということですけれども、うん、この、まあ、今年ならではの冬の楽しみ方を皆さんされているかと思います。さあ、もう3月ですから4月、もう春はすぐそこまで来ています。春になると裏磐梯はどんな花々で楽しめますか？
そうですね。まず村に春の便りを届けてくれるのは村の花にもなっております水芭蕉です。はい、でこちら村内に群生地が数箇所あるんですけれども、中でもラビスパ裏磐梯の水芭蕉は一番最初に見頃を迎えて、例年ですと4月中旬頃から咲き始まります。
じゃあ今年はもしかしたらちょっと早まるかもしれないですね。
そうですね、暖冬なので気持ち少し早まるかもしれません、
う
ん
ね、4月の初めぐらいになるのかなっていう感じですかね。
はい、
他にももうバーッともう山がピンク色に染まる、そんな花もありますもんね。
そうですね、水芭蕉の次は村の木である大山桜。こちら3000本の大山桜が咲き揃う桜陶芸という花見の名所があるんですけれども、はい、こちらは例年4月下旬から5月上旬ゴールデンウィーク頃に見頃を迎えます
ね。数年前に香里さんと私でお邪魔した時に、わあ綺麗な桜って本当言いたかったけれども、本当に寒い年で全然つぼみも硬い年もありましたね。
そうですね、
今年はどうなりますかね、早まりますかね。
今年はもしかしたら早まるかもしれないですね。
本当に四季それぞれの顔を見せてくれる裏磐梯、本当に素敵なところですからね。改めてかかずアナウンサーにも行ってほしいですし、ラジオを聞きの皆さんにも何度も足を運んでもらいたいなと思います。富山さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
北塩原村商工観光課の富山ひろかさんにお話を伺いました。普天間香里の裏磐梯だよりプラス、この番組は北塩原村がお送りしました。